はい、こんにちは。三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマは、振り返りはグッド、バッド、ネクストというテーマのお話をしていきたいと思います。バスケットボール協会のですね、指導者養成講座などで、盛んに言われているのがですね、練習や試合では必ず振り返りをしましょうと。そして新しいゴール設定を立てましょうということなんですよね。で、具体的にどういう振り返りをするかというと、グッド、バッド、ネクスト。この3つをね、掲げています。良いことを挙げて、良くなかったことを挙げて、次への具体的改善策を述べると。ね、良いこと、悪いこと、具体的改善策ということで、毎回の練習や試合でこれをね、積み重ねていくと必ず成長につながるということで、これその通りだなと思って私のチームでも常に実践をしています。で、先日ですね、NBA ロサンゼルスレイカーズ対フェニックスサンズの、試合で、試合後の、レイカーズのヘッドコーチ、JJ レリックのですね、インタビューを聞いてると、まさにこのグッド、バッド、ネクストの観点で、お話をされてるなということを感じまして、このグッド、バッド、ネクストの、まあ、一つの事例としてですね、あなたと共有したいというふうに思いますので、今日はこの話をします。10月29日火曜日ですね、フェニックス・サンズとロサンゼルス・レイカーズが試合をしてですね、レギュラーシーズン第4戦ということなんですが、109対105、大接戦の末、フェニックス・サンズが勝利と、ロサンゼルス・レイカーズは、この試合初めて、シーズン初めてですね、負けたということですね。これまで3連勝していて、この日初めて、負けたと。そんな日の、JJ リリックのコメントが、YouTube とかで上がっています。まあ全文ではないんですけれども、まあポイントをね、言うと、まずね、私たちはプロセス重視のチームであると。結果よりも中身にこだわるチームでありたいと。そういう意味で、私たちのディフェンスの強度は終始良かったと思うということを述べています。勝負どころで相手のケビン・デュラント、そして、ブッカー、この二人のシューターに、決められてしまったが、この相手の決め切る力ですね。これが私たちを上回ったと思っていると。私たちは決して悪くはなかったということをまず言っています。そして、とはいえ、第2クォーターで14点しか取れない時間帯があり、そこでのオフェンスは大いに問題であったと。前半が終わってハーフタイムで選手たちと話し合ったが、私たちはもっと、ボールを回し、人も動く、ムーブメントが必要だと感じたと。そしてそれを改善したところ、選手たちはスクリーンをかけるようになり、後半はオフェンスが改善されたということを言っています。うん、そしてですね、もし敗因があるとすれば私自身であると、あの状況というのは接戦の最後のところで、ブッカーと KD にですね、やっぱり確実なジャンプシュートを入れられたというあの状況であれば、私がケビン・デュラントにファイヤー、ダブルチームをする指示を明確に出すべきだったと、次回からはこういう、状況はファイヤーを積極的に使いたいということですね。まあ、ファイヤーっていうのはこのよくあるね、ディフェンスのこう、あのシステムに名前をつけるやつですよね。はい。あのファイヤーって言ったらダブルチームとか、例えば白ホワイトって言ったらスイッチするとかですね。まあそういうのってチームで決まってると思うんですけど、まあそれファイヤーということで、あの状況であれば私がケビン・デュラントにファイヤーを早めに指示するべきだったと。うん、あの時のディフェンスのグルーブ、まあ日本語で言うと、強度っていうんですかね、遂行力、ディフェンスがよくできてる感じ、雰囲気から考えて、あの時はディフェンスのグルーブで止めきれると思っていたが、結果止められなかったので、私がファイヤーを言えばよかったと。うん、私たちは連敗をしないという具体的な目標を持っているので、次の試合は必ず勝ちに行きたいというようなことをですね、JJ リリックは言っております。まあ全文英語ですので、ちょっとね、細かなニュアンス違うところもあるかもしれませんが、まあ大体こんなことを言ってるということです。まあそれ以外にですね、レブロン・ジェームスがまだ得点が本調子じゃなかったとか、大接戦の時のですね、シュートセレクションについてとか、いろいろ細かな質問はあったんですが、まあ骨格はこんな感じの、記者会見だったと私は理解しています。で、これ振り返ってですね、グッド、バッド、ネクストが見事に入ってるなって私は感じたんですね。まず最初に私たちはプロセス重視のチームであると。そういう意味では、結果は負けたかもしれないけれども、ディフェンスの強度は終始良かったということで、まずグッドの場面を挙げています。はい。とてもこれは良かったんだよということですよね。ディフェンスのいろんな、まあ、例えばボールマンプレッシャーをかけるだとか、スクリーンへの対応だとか、そういったものっていうのは終始良かったということでグッドを挙げられています。そしてバットのところでは、まあ、オフェンス面ですね。特に第2クォーターで14点しか取れなかったということが大きく負けに響いたので、ここはなんとかしなきゃいけないと。いうことで、実際にハーフタイムでも選手たちは話し合い、ね、より多くのボールムーブメントとプレイヤームーブメントでスクリーンプレイを具体的には増やしていこうという指示をして、それに応えて後半は得点を取ってくれたということですね。実際 第3クォーターでは35点を取っているので、ここはかなり大きく改善できたところなんだなというふうに思います。まあ、バットのところではオフェンスのシステム面での改善ということを挙げていますね。うん。で、最後、ネクストのところで、じゃあ具体的に今後どうするかということに関しては、まあ、ああいう状況であれば、ディフェンス面は良かったけれども、もう一押し、勝ちきれなかったのは、私の指示のせいだということで、自分に矢印を向けて、ああいう時は、相手のエースに早めにファイヤーの指示を出そうと思うということで、ネクストを挙げられています。それから、連敗はしないというね、これ非常にわかりやすい KPI、KPI っていうか、まあ、数字目標ですよね。連敗はしないと。分かりやすいですよね。だから、続けて負けないっていうことを目標にしているので、今回一回負けたから、次は絶対に負けないということで、具体的なネクストを挙げられているということですね。まあ、グッドの部分でディフェンスの強度を上げ、バットのところで、オフェンスの動きの少なさを上げ、そして、ネクストではですね、ファイヤーというね、作戦上の、まあ、決断の速さというかですね、あと連敗はしないっていう自分たちの KPI をちゃんと上げるというところで、これ見事に、グッド、バッド、ネクストが含まれてるなというふうに思いました。おそらくですね、これ、まあ、たまたまそういうふうに私が感じたというか、常に、おそらくこのプロのトップコーチっていうのは、このグッド、バッド、ネクストをですね、息を吸って吐くように、おそらく、試合の振り返りに使っているんだと思いますし、その練習の振り返りとかもね、こういった形でやられているんだろうなということをすごく感じたんですね。まあ私たちはややもすると試合が終わった後にですね、悪かったダメ出ししかしないということがよくあります。あれは良くないよね、ダメだよねとね、こんなんじゃ勝てないよみたいなね。まあそれもそれより必要ですけども、それもまああくまでバットの一つであり、ネクストが上げなきゃ、まあね、バットはしょうがないですよね。うん、よくこういうことができてないよじゃなくて、じゃあこうしようと、次はこうしようっていうことをセットにしていくべきだし、あともう一つありがちなのは、グッドしか言わないと。今日は良かったよ。いいね、いいね、ね、すごくいいよ。で、これだけだとですね、次へのなんか改善点っていうか繋がらないんですよね。やっぱ成長には、グッドとバッドとネクスト、これがバランスよく、しっかりとフィードバックされることが大事かなというふうに思いますし、まあ、プロのチームではですね、やっぱりこういうところを、されているのだなというふうに改めて思いましたので、今日はあなたとこの話を共有させていただきました。今日振り返りは、グッド、バッド、ネクストということで、お話をしましたけれども、ぜひあなたのチームのね、日々の練習の振り返り、そして試合の振り返り、こういったものに使っていただければと思います。はい、ということで、毎日放送してますけれども、今日はどうでしょうか。ちょっとでも面白かったなと、1ミリ役に立ちそうだと思ったら、ぜひハートのマーク、いいねのボタンを押して応援してください。チャンネルのフォローもよろしくお願いします。チャンネルフォローしておいていただくとですね、私の放送があなたの手元に届きやすくなりますので、ぜひチャンネルフォローよろしくお願いします。現在1488名のフォロワーさんです。ぜひ1489人目をあなたが押していただけると嬉しいです。はい、あとですね、このチャプターのリンクに、インスタ、今日はインスタのリンク貼っとこうかな。私のインスタグラム、このラジオの原稿の教科書になってますので、ぜひインスタの方のフォローもよろしくお願いします。もうちょっとだけ話をします。今、ボイシーのチャプター区切ってますので、お手元そのままで消さないでね、消さないでね。はい、ありがとうございます。ボイシーの方でいただいたコメントを読み上げるということをしていきます。昨日の放送は、指導者プライド持つべきかということでお話をして、結構好評でしたね。よかったです。コメントをいくつかいただきましたのでお話をいたします。影島さん、良い意味でプライドを持つ、いい言葉ですねと。上から目線は自分の成長がなくなると思いますということで、そうですよね、やっぱり自信とともに謙虚さということでね、ありがとうございます。バスケットボールコーチ黒島さん、先日のモチベーションのお話と循環の関係なのかなと思いますと、プライドがあるからモチベーションが維持できる、モチベーションがあるからプライドが強くできると思いますということでね、黒島さんありがとうございます。この解釈もね、非常に面白いですね。モチベーションとのやっぱり、プライドとの関係、こういったものもね、大事かなというふうに思っています。ありがとうございます。井上さん、自分の失敗談を話すのは苦手です。どうして苦手かと感じたところ、自分に変なプライドがあって邪魔しているということ、自分をよく見せたいということに気づきましたということですね。なるほどなるほど。まあぜひね、そういうところの自覚があったならば、改善のチャンスということでネクストにつなげてください。ありがとうございます。長倉さん、選手から学ぶ、とても共感できますということでありがとうございます。宮崎先生ですね、 良いプライドと悪いプライドの明確な違いを教えていただきありがとうございました。ということでですね、若い頃の私は選抜チームのロゴが入ったジャージを着て自分は選抜のコーチなんだぞと選手に誇張してましたが、今となっては間違ってたというふうに思いますと。今はあえて、ジャージに仙台商業のロゴを自分で入れて誇れる自分のチームにしたいと思ってます、ということで、素晴らしい素晴らしい、やっぱり自分のねチームに誇りを持つ、これ一番大事なことですよね。はい、ありがとうございます。トライさん、いいしつこさこそプライド、深いですね、ということで、私はねそういう風に考えております。結構しつこくね、なんかやっていく、私もこのラジオ410回目ですよね毎朝しつこい、放送に付き合っていただいてありがとうございます。ラスト、小池さん、自分のせい、いい意味でのしつこさ、バスケの指導にも仕事にも活かせるお話でした、ありがとうございました、ということで、小池さん、こちらこそありがとうございます。はい、ということで、こんな感じで、毎日毎朝放送させていただいて、そしてコメントまでいただいて本当に嬉しい限りです。ぜひぜひ明日もお付き合いください。コメントお待ちしてます。バスケの大学研究室では現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについてほぼ毎日三原が記事を投稿しております。興味のある方はこの放送の説明欄から一度覗いてみてください。はい、最後までありがとうございました。三原学でした。それではまた。